区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は鶴巻区民センターをご紹介します。鶴巻区民センターは田園都市線の駒沢大学駅または桜新町駅から北へ歩いて徒歩14分、世田谷線の世田谷駅から南に歩いて徒歩12分と2つの路線どちらからでもお越しいただける場所に位置しています。また区民センター周辺には世田谷百景にも選ばれている蛇崩れ川緑道、そして駒沢給水所の給水塔があり、地元のランドマークとして親しまれています。そんな鶴巻区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方にお話を伺っていこうと思います。本日お話しくださるのは鶴巻区民センター運営協議会会長柴崎久子さん、運営協議会副会長樋口正明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。2022年スタートしました。リスナーの皆さん、今年もよろしくお願いします。柴崎さん、改めて昨年から活動状況はいかがでしょうか。
はい、鶴巻区民センターは昨年5月から9月までワクチンの接種会場にもなりましたことや、同じ時期感染者数が増加傾向ということもありましたので、毎年実施しておりました事業も中止や縮小という形になってしまいました。ですがこれまでの感染対策から学び、対策を万全にして実施できる行事を行うこともできました。少しずつですがセンターが動き始めることができてよかったと思っております。
そうですよね、できるものは実施されていらっしゃったということで、樋口さんも昨年の活動を踏まえてどんなお気持ちですか。
コロナウイルスの影響が大きく、我々の区民センターの計画した事業が実施したくてもできないものが多く、歯がゆい思いをしました。そのような中でもセンターの中に少しの部分ですが使える部屋がありましたので、可能なものについては地域の方々に喜んでいただけるよう努めてまいりました。
はい、やはり昨年は厳しい状況の中でもいろいろと考えて工夫を凝らしながらいろいろと実施されたのかなと思います。で、具体的にどのような活動を行っていたのか柴崎さん、お聞かせください。
はい、5月と11月に花火化運動、はい、5月に鯉のぼり大会、7月に七夕祭りの飾り付け、児童館と共催ですが9月の敬老の日のイベント、12月のオープン卓球大会、1月のお正月遊び、子ども日本舞踊大会の会は毎月実施しておりました。花火化運動は来館された方や地域の皆様に季節の花を楽しんでいただけるようにと年に2回5月と11月に実施しております。センター入り口前と中庭にあります花壇の土を入れ替え、季節の花を植えていきます。春にはパンジーやサルビア、ひまわりなど夏に向かって明るく元気な花が目を楽しませてくれます。11月にはハボタンやノースポール、ストックなど冬に向かって強く元気な花が咲いています。
いらした方のおもてなしにもつながりますよね。
はい、来館された方からいつもきれいに花が咲いていますねと事務室に声をかけていただくこともあるようです。
パッと心が温かくなりますよね、お花を見ると、はいはい、そして5月は鯉のぼり大会があるようなんですけれども、実施ができない代わりにお庭に鯉のぼりを飾られたそうですね。
はい、5月の鯉のぼり大会は子どもの日を祝って地域の方から ご提供いただきました鯉のぼりが3階の窓から中庭に向かって毎年30匹ほど元気に泳いでいます。一時期鯉のぼりが劣化したり破損したりして泳ぐ鯉のぼりが少なくなってしまいましたが、毎月発行しております区民センターだよりにお話を掲載しましたところ、ぜひ使ってくださいとのお話をいただき、またたくさんの鯉のぼりが元気よく泳ぐようになりました。青空に泳ぐ鯉のぼりは来館されるお子様や地域のお子様の成長を見守っています。
地域の方から鯉のぼりを提供していただいているんですね、
はいはい。
まあ、ご自宅によっては鯉のぼりがないご自宅もありますから、地域の方にとってみれば本当に嬉しいですよね、はい。地域の皆さんのご協力と、そしてお庭ですね、ドッジボールそしてバスケットができるほどの大きなお庭があるからこそ実現できることなのかなと思います。そして鶴巻区民センターは7月になると七夕祭りがあるそうですが、こちらについて樋口さんお願いします。
はい、鶴巻区民センターではかねてから七夕の時期にご近所の方の竹林から大きな竹をいただいてきております。センターの運営協議会のメンバーや鶴巻児童館のスタッフなどで大きな竹を運んできて飾るのが恒例になっています。鶴巻区民センターのロビーは3階までの吹き抜けになっていて、長い竹を飾ることができるのです。来館された方々が短冊に願いを書いてくださっています。
素敵だなと思うんですけれども、七夕のご準備、樋口さんも参加されたと伺ったんですけれども、いかがでしたか？
七夕祭りは同じ建物の児童館と一緒に取り組んでいます。長い大きな竹を運びますので、道路の運搬、ロビーでの立ち上げなど事故のないよう細心の注意を払って設置しています。年配の方にも若い人たちにも楽しんでいただけるようにしています。
12月には児童館との共同事業卓球大会が行われました。柴崎さん、卓球大会についてお聞かせください。
はい、オープン卓球大会ですね、鶴巻児童館と共催で行っております。オープン卓球大会は今回で45回目になりました。例年ですと年3回、7月、12月、3月に実施しておりますが、12月シングルス戦が行われました。小中学生の19名の参加があり、それぞれの地域で練習を重ねてきた元気いっぱいの皆さんの参加です。感染対策として応援だけの参加はご遠慮いただき、選手だけの大会になりました。マスク着用、握手はしない、大声は出さないなどの約束をし実施となりました。スタッフには地域の卓球クラブの皆様のご協力をいただいております。選手の皆さんには組み合わせなどを工夫してたくさん試合に出てもらうこともできました。試合中は真剣にボールに集中して、勝って嬉しい顔、惜しくも敗れて悔しい顔、次は頑張るぞと皆さんとてもいい顔でした。久しぶりの卓球大会に参加ができ、皆さんとても嬉しそうな様子でした。
鶴巻区民センターの体育室は日差しがたっぷり入り込んでくる作りになっているんですよね。なので運動していてもすごく気持ちいいだろうなというふうに思います。そして柴崎さん、地域の方が安全に区民センターを利用するために何か防災の取り組みなどを行っていらっしゃいますか？
はい、防災の取り組みにつきましては毎年2月に合同防災訓練を実施しております。昨年は実施できませんでしたが、例年ですと防災訓練の当日、館内におられる方に呼びかけ、実際に参加していただいております。いつも20人程度の皆様の参加をいただいております。まず館内放送で防災訓練の案内をしまして、エレベーターは使わず階段を利用していただき、外に出ていただきます。参加者の皆様には区の防災担当の方から説明をいただき、円柱点灯、消火訓練、起震車などの体験ができます。それぞれのコーナーの体験を利用通して防災に対する意識や心構えなどを再確認をしております。
はい、 2月に防災訓練を実施されているということで、避難経路などを確認することもとても大切なことですよね。自然災害はいつ何が起きるかわからないので、こうした取り組みがいざという時に命を守る行動の一助になりますから、大切にしていきたいですね。世田谷区ではおととしの台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し、全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。さて、そろそろエンディングのお時間になりました。最後、これからチャレンジしていきたいことがありましたらお聞かせください。まずは樋口さんからお願いします。
鶴巻区民センターの特色は、2階部分に鶴巻児童館が併設されていることです。この特徴を生かして児童との交流を図る行事をさらに増やすなどして地域を盛り上げていきたいと思っております。また鶴巻区民センターの特色と言えることとして、お茶室があるということが言えると思います。現在でもこのお茶室を使って行事が行われているところですけれども、今後のこととしてはさらに若い方あるいは年配の方を含めて、初めてお茶会といいましょうか、お茶に取り組む方を、対象にするといいましょうか、裾野を広げるような、そういうようなお茶室というものが使われる、そういうような会を開いていきたいと、そういうふうに思っております。
子どもたちも含めてお茶会に参加してほしいですね。ありがとうございます。次は柴崎さん、お願いします。
はい、毎年11月に区民センター祭りが開催されておりますが、コロナの影響で2年続けて中止となってしまいました。センターをご利用いただいております皆様の日頃からの練習の成果の発表の場にもなっておりますので、今年こそは開催できればと思っております。センター祭りにはいつも多くの団体の皆様の参加をいただいておりますが、新しく参加を予定されております日本の伝統文化でもあります初めての茶の湯の会の皆様や子ども日本舞踊の会の皆様など出演も予定されておりますので、とても楽しみにしております。
やはり区民センター祭り最大のイベントでもありますし、皆さん地域の方も待ち望んでいらっしゃるのかなと思います。今年こそは開催できるといいですよね。柴崎さん、ありがとうございました。ここまでのお話は鶴巻区民センター運営協議会会長柴崎久子さん、運営協議会副会長樋口正明さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。